はい、それでは、事実認定講座の、経営事実務基礎ですね、における事実認定の、総論的な部分を少しお話ししていきたいと思います。はい、まずは、基本的な大枠ですね、基本的な大枠はですね、民事実務基礎における事実認定と、大差ありません。はい、まずは見ていきましょう。一番最初にやるべきこと、これも一緒ですね。要証事実の確認、要するに、今回ね、証拠により認定したい事実の確認です。次にやることが、証拠構造の把握。で、その次に、証拠から認定した事実から、要証事実への推認過程をしっかり示すと。で、最後が結論となるわけですけど、それぞれのね、項目ごとに、詳しい内容を見ていきたいと思います。はい、まずは1番、要証事実と。要証事実というのは、証拠により認定したい事実のことだというふうに押さえていただいて大丈夫だと思います。の確認ですね。どういうことかというと、刑事実務における事実認定であってもですね、民事実務と同様。まずは、最終的な立証のゴール、どこに向かって立証するのかというね、すなわち要証事実を確認しましょう。刑事実務の設問ではですね、要証事実が設問文に明記されている場合とですね、自ら要証事実を設定しなければいけない場合がありますから、丁寧にね、設問をね、しっかり読んで、いきましょう。はい。刑事実務基礎の問題文はですね、民事実務基礎に比べて、問題文が長いですね、特徴としては。問題文が非常に長くてですね、一口に事実認定と言ってもですね、問題文、3ページ、4ページくらいの分量から、使えそうな事実、使わなければいけない事実というのを自分で引っ張ってきて認定するというね、作業が結構必要になってきますから、それにおいてね、まずこう、最終的なゴールが、しっかり定まっていないとですね、論文の方向性もあっち行ったりこっち行ったりということで、すごくね、読みづらくてまとまりがない論文になってしまう恐れがありますから、まずはね、ずっとしっかり頭の中で、最終的な立証のゴール、要証事実というのを意識しながら問題文読めるようにしたいので、まずしっかりね、要証事実の確認というものをしましょう。はい。では次2番です。証拠構造の把握と。これもね、民事実務基礎とやるべきことは一緒なんですね、実は。はい。具体的に中身見ていきましょう。要証事実を確認した後にやるべきことは、証拠構造の把握です。具体的には、まず直接証拠の有無を確認します。で、ここで言う直接証拠とはですね、主要事実、要証事実は思っていただいて差し支えないかと思います。の存在をですね、直接証明する証拠のことを言います。ちょっと具体例見ていきますね。例えば、被告人自身の自白や、犯行状況を目撃した第三者の供述、いや、被害者自身の供述等が挙げられます。はい。どういうことかというとですね、これらはですね、それらの証拠というのが真実なんだと、いうふうに、認定できればですね、何らの推認過程を経ることなく、直接被告人が事件の犯人であること、これ犯人性と言ったりしますが、を証明することができるということですね。はい。ということがもう少ししっかり解説しますと、被告人自身の自白というのは、つまり被告人が今回問題になっている犯罪、被疑事実について自分がやりましたと言ってるということですよね。当然ね、それが真実かどうかというのは審理しなければいけません。言い換えれば自白の場合に関しては、任意性がある自白なのかというのはしっかり審理しなければいけませんが、それをね、採用して、じゃあ自白は任意性がありますねとなった場合に関しては、つまりここで証明される事項というのはもう被告人が犯人なんだということが証明されますよね。はい。一方でね、直接証拠ではない間接証拠に当たる場合というのは、間接証拠からある事実を認定しますと。それがいわゆる間接事実というものになりますが、その間接事実から要証事実に向けては一定の推認過程が必ずあるはずなんです。例えば後でも例に出しますが、今回殺人事件が起きました。で、現場には凶器となった、包丁がありました。で、その包丁には被告人の指紋がついていました。はい。ここまでで、これが全て真実。これは事実だとして扱ったとしても、じゃあ被告人が犯人だといきなり言えることにはならないんですね。どういうことかというと、殺人事件の現場に凶器である包丁が落ちていた。で、その包丁に被告人の指紋がついていた。ということは、その被告人はその凶器である包丁をどっかで必ず持っているはずだ。持っているということは被告人自身がこの包丁を持って殺したんじゃないか。だから被告人が犯人なんだ。という推認過程を経るわけですよね。こういった形で、要証事実を立証するときに、推認過程が必要になるものはすべて間接事実に当たります。ないし、その間接事実を立証するために用いるのは間接証拠。なんですが、例えば、今回直接証拠の例で他に出している、犯行状況を目撃した第三者の供述。これはどういうことかというと、例えば同じように、殺人事件が問題になっていました。で、法廷でじゃあ、 第三者が、目撃者がですね、私は被告人の A さんが被害者である V さんを殺したのを見ましたと言った場合。はい。そしたら、この第三者の証言、証人の証言というのが真実であるなというふうに認定した場合に関しては、もうそこから何らの推認を経ることなく、あ、じゃあ被告人が犯人だよね、というふうになりますよね。はい。こういった形で、使用事実、要証事実の存在を直接証明する証拠。言い換えれば、何らの推認を経ることなく、要証事実の証明ができる証拠のことを直接証拠と呼びます。はい。これはしっかり、区別をね、できるようにしましょう。はい。それですね、直接証拠が存在しない場合、または直接証拠が存在していても、信用性が認められない、もしくは低い場合は、間接証拠に着目します。事実認定の設問ではですね、間接証拠から認められる間接事実から、要証事実への推認過程を説得的に示すことで高得点を獲得できますから、問題文中の間接証拠はしっかり漏れなく拾えるように意識しましょう。はい。で、ここからですね、この講座では、間接証拠とそれから認定できる間接事実、うん、これをね、いちいち用語上区別するのは少しね、解説が、まどろっこしくなってしまいますので、これ合わせて、状況証拠と呼んだりしますね。はい。では次、3番ですね。証拠から認定した事実から要証事実への推認過程を示すと。はい。ここがね、最も点が入るステップですね。直接証拠が存在している場合に関しては、その直接証拠を証拠として採用することができれば、何らの推認を経ることなく、要証事実の存在を証明することになりますね。はい。まあ、従ってですね、直接証拠が存在しているパターンに関しては、何が一番大事かというと、その直接証拠の信用性の評価が最も重要な記載となります。はい。どういうことかというと、直接証拠に当たり得るような、まあ、第三者の供述があったとします。被告人が実際に犯行をね、しているところを目撃しましたという証言があったとします。ただ当然、これに関しては、じゃあ被告人犯人だねというふうにはならないわけですね。この証言が本当のことを言ってるのかどうなのかというのをしっかり吟味しなければいけないわけです。うん。それがいわゆる信用性の評価という部分になりますね。はい。ですので、直接証拠が存在しているパターンに関しては、この信用性の評価というところに重きを置くことになります。はい。次にですね、事実認定の設問で多いのはこっちのパターンですが、直接証拠が存在してない場合、または直接証拠が存在していても信用性が認められない、もしくは低い場合に関してはですね、当然、間接証拠から認定できる間接事実、状況証拠ですね。状況証拠をしっかり示した上で、その事実から要証事実の存在への推認過程を説得的に示すこととなります。はい。で、ここで大切になってくるのが、説得的に推認過程を示すためにはどうすればいいのかということなんですが、一点ね、必ずいつもやれということではありませんが、一点、押さえていただきたい観点がですね、反対仮説への言及ということです。はい。この反対仮説への言及をすることで、説得的に推認過程を示すことができます。これ、どういうことかというとですね、反対仮説というのは、まあ、ある、証拠がありました。さっきと同じ例でいきましょうか。殺人事件が起きて、その現場には凶器である包丁が落ちていて、その包丁には被告人の指紋がついていた。うん。これだけ聞けば、推認で、先ほどと同じような推認で、あ、多分これは被告人が犯人だなというふうに推認する人がおそらくほとんどですよね。で、反対仮説というのは、その証拠があったとしても、被告人、今回で言えば、被告人が犯人ではない他のストーリーの可能性はありませんかということです。それがいわゆる、結論に反対する仮説のことで、まあ反対仮説というわけですけど、どういうことかというと、今の例で言えば、確かに凶器である包丁に被告人の指紋はついていると。でも、例えば、殺人事件が起きる1週間前、まあ3日前、いつでもいいんですけど、ちょっと前、3日前とかに、被告人は、被害者と仲が良くて被害者の家に行っていた。しかもそこで一緒にお昼ご飯を作っていた。とかの事実があったらどうですか？そしたら別に凶器である包丁に被告人の指紋がついていたとしても、あれ被告人犯人じゃないんじゃないのという、まあ疑いが出てくるわけですよね。で、実はじゃあどういう状態だったかというと、もしかしたら真実は、本当は真犯人が被告人以外にいて、その真犯人というのは用意周到な人物で手袋をつけて、包丁で被害者を殺していた。だから指紋がついていないだけであって、今回ついていた指紋、被告人の指紋というのは、その数日前、事件の数日前に、被告人が被害者の宅に行って一緒にご飯を作っていたから包丁を触った時についた時の指紋だったんだ。みたいな形で、こういう同じ証拠が出揃っていても、その要証事実を、の結論にはならない。それを妨げるような他のストーリーありませんかと。 とか、まあ自分で想像して、こういう場合だったらあり得る。けども今回はそんなことはないですよねと。そんな事実はありませんよねといった形で、反対仮説をね、潰していけるとかなり説得的な推認の過程を示せることになります。これはね、常にやっていると、もう文面も時間もなくなってしまいますから、事実認定をね、する際に、すべての間接証拠からの推認について、これをやれということではありませんが、一点ね、説得的に書きたいなというポイントが出てきた時に関しては、この観点も持っておくと、まあ、便利かなというようなものでした。はい。では、最後4番結論ですね。うん。結論は、各証拠、事実、まあ、状況証拠からの、総合的な推認の結果を踏まえて結論を出しますと。ここでね、ポイントになるのが、当然ですけど、事故が出す結論に有利な証拠や事実のみに言及して結論を出すのではなくて、反対の結論に有利な証拠や事実へもしっかり言及した上で結論を示しましょうね。まあこれは、刑事実務の事実認定に限った話ではありませんが、当てはめをしてね、最後何かしらの結論を出すと。で、その結論が問題文で、まあ、指定されていたとしても、指定されてなかったとしても、自分が出す結論、に有利な事実とか、証拠とかね。まあ、普通の当てはめだったら事実かな。とかいうのだけを引っ張ってくるのではなくて、もう一方のね、反対の結論に傾きそうな事情も引っ張ってきて、それに対して、いや、でもしかしということで、ね、しっかり説得的に当てはめをするよというのは、7科目ね、基本7科目にもしっかり共通していくことですので、これはね、普段から意識してやっていけるようにしましょう。はい。あとはですね、当然これだけ、もうすべてこれだけで、じゃあ事実認定書けますというわけではないんですが、正直ね、事実認定の設問の7割、8割、9割くらいはですね、ここに書いてあることが分かっていれば、それなりの形にはもうなりますね。はい。で、じゃあもっとね、詳しく、論文では、じゃあ実際に書くときは何を意識してるのとか、あとはその、他にもね、若干ですね、本当に若干ですけど、知っておいてほしいね、当てはめの理論というか、まあ、事実認定の理論ですね、が若干ありますから、それに関しては、各年度の設問をやっていく中で、出てきたときにそれぞれ言及します。それぞれ言及しますから、各年度、今から平成23年度からね、次回から扱っていきたいと思いますが、各年度で出てきた、こう、観点とか、あとその論文の組み立て方というのはですね、民事実務と違って、刑事実務は必ずしもね、一通りパターンだよというわけにもいかないので、まあ、それがね、出てきた設問の中で、その都度説明していきたいと思いますから、まあ、しっかり聞いていただければと思います。はい、では、総論文的な部分はね、少し短いですけど、次回から、平成23年度の問題から、扱っていきたいと思います。お疲れ様でした。